太宰治作新釈諸国話より大力。昔讃岐の国高松に丸亀屋とて両替商を営み四国に名高い歴々の大長者、その一子に西米とて生まれ落ちた時から骨太く目玉はぎょろりとしてただならぬ風貌の男児があったが、3歳にして手足の筋骨嫌に伏しくれ立ち、無心に物差しを振り上げ飼い猫の頭をコツンと打ったら、猫は声も立てずに絶命し、乳母は驚き猫の死骸を取り上げてみたら、その頭の骨がみじんに打ち砕かれているので、ぞっとしてお暇をこい。6歳の時にはもう近所の子供たちのガキ大将で、裏の草原につながれてある子牛を抱きすくめて頭の上に乗せ、その辺を歩き回って見せて遊び仲間を戦慄させ、それから毎日のようにその子牛をおもちゃにして遊んで、次第に牛は大きくなっても初めから担ぎ慣れているものだから何の司祭もなく獅子を捕まえて目より高く差し上げ、いよいよ牛は大きくなり、西米9つになった頃にはその牛もゆったりと車を引くほどの大黒牛になったが、それでも西米恐れず抱きかかえて一人で大笑いすれば、遊び友達は今は全く薄気味悪くなり、誰も西米と遊ぶものがなくなって、西米は一人裏山に登って杉の大木を引き抜き、牛よりも大きい岩を崖の上から蹴落としてつまらなそうにして遊んでいた。15、6の時にはもう頬にひげも生えて30くらいに見え、変に重々しく分別ありげな面構えをして少しもかわいいところがなく、その頃讃岐に相撲が流行り、大関には天竺二代、続いて鬼石、黒駒、大波、雷、白滝、青ざめなど、いずれも一癖ありげな名前をつけて里の牛飼い、山鹿の芝男、または上方から落ちてきた本職の相撲取りなど、四十八手に皮をすりむき骨を砕き、無用の大怪我ばかりして、またこの道にも特別の興ありと見えてやめられず、どんすの回しなどして時々緩んで回しがずるり落ちてもにこりとも笑わず、上手がどうしたの、下手がどうしたのと、足癖がどうしたのと、何のことやらこの世の大事のごとく騒いで、汗も吹かずやたらにもみ合って家業も忘れ、家へ帰ると人一倍大飯を食らって死んだようにぐたりと寝てしまう。かねて力自慢の西米、どうしてこれを傍観しうべき、どんすの回しを締め込んで土俵に踊り上がって、さあ来いと両手を広げて立ちはだかれば、皆々西米の幼少の頃からの馬鹿力を知っているのでにわかに興ざめて、そそくさと着物を着て帰り支度をする者もあり、若旦那およしなさい、ご身分に関わりますよとお世辞だか忠告だか非難だかわけのわからぬことを人の陰に顔を隠して小声で言う者もあり、その中に上方から下ってきたワニ口という本職の相撲、上方では弱くて出世もできなかったが、田舎へ来ればやはり長年叩き込んだ四十八手が物を言い、在郷の若い衆のクソ力を軽くあしらっている男、では一番と平気で土俵に上がって、おのれーと血相変えて飛び込んでくる西米の足を払って苦もなくねじ伏せた。西米は土俵の真ん中に死んだカエルのようにみっともなく這いつくばって、夢のような気持ち、実に不思議な術もあるものだと首を振り、間抜けた顔で起き上がってどっと笑い生やす観衆をちょっと睨んで黙らせ、腹が痛いと照れ隠しのつまらぬ嘘をついて家へ帰ってきたが、悔しくてたまらぬ。 鶏を一羽ひねりつぶして煮て骨ごとバリバリ食って力をつけて、その夜のうちにワニ口の家へ訪ねて行き、先ほどは腹が痛かったので思わぬ不覚を取ったが、今度は負けぬ、庭先で一番やってみようと申し出た。ワニ口は晩酌の最中でうるさいと思ったが、嫌にしつこく挑んでくるので着物を脱いで庭先に飛び降り、突っかかってくる西米の曲を右に泳がせ左に泳がせ、自由自在に操れば西米次第にめまいがしてきて、庭の松の木をワニ口と思い、よいしょと抱きつき、息せき切って、この野郎と叫んで苦もなく引き抜いた。おいおい無茶をするな。ワニ口もさすがに西米の怪力に呆れて、こんなものを長く相手にしているとどんなことになるかもわからぬと思い、縁側に上がってさっさと着物を着込んで、小僧酒でも飲んでゆけと怪獣の策に出た。西米は松の木を引き抜いて目よりも高く差し上げ、ふと座敷の方を見るとワニ口が座敷で笑いながらお酒を飲んでいるので、ぎょっとして、これは鬼人に違いないと幼く思い込み、松の木も何も投げ捨て庭先に平伏し、うわーと大声を上げて泣いて、弟子にしてくれよと懇願した。西米はワニ口を神様のごとく崇めて、その翌日から四十八手の伝授に預かり、もともと無双の大力ゆえその進歩は目覚ましく、教えるワニ口にも張り合いが出てくるし、それにも増して西米はただもう天にも昇る思いで嬉しくてたまらず、寝ても覚めても四十八手四十八手、明日はどの手で投げてやろうと寝返り打って寝言を言い、その熱心がマリシテンにも通じたか、なかなかの相撲上手になって、もはや師匠のワニ口も持て余し気味になり、弟子に投げられるのも格好が悪くバカバカしいと思い、ある日もっともらしい顔をして、何時ももう一人前の相撲取りになった、その心がけを忘れるなと訳のわからぬ訓戒を垂れ、ついては何時に荒磯という名を与える、もう来るなと言って急いで敬遠してしまった。西米は師匠から敬遠されたとも気づかず、わしもいよいよ一人前の相撲取りになったか、ありがたいわ、今日からわしは荒磯だ、すごい名前じゃないか、まことの死の恩は山よりも高いと涙を流して喜び、それからはどこの土俵においても無敵の強さを発揮し、19の時に讃岐の大関天竺二太夫を土俵の砂にうずめて半死半生にし、それほどまで手ひどく投げつけなくてもいいじゃないかと相撲仲間の評判を悪くしたが、なーに相撲は勝ちゃいいんだと呆然と嘘引き、いよいよ皆に憎まれた。丸亀屋の親父はかねてより我が子の西米の力自慢を苦々しく思い、なんとか言おうとしても西米にぎょろりと睨まれると我が子ながらも気味悪く、あのバカ力で手向かいされたら親の意向も何もあったものでない、この老いの細い骨はこっぱみじんと震え上がって分別し直し、しばらく静観と自重していたのだが、この頃は相撲に凝って人様を怪我させて肩をにして憎しみの的になっている有様を見るに見かねて、ある日おっかなびっくり、西米さんや我が子に賛をつけて猫なで吠えている人は神代から着物を着ていたのですよ、遠慮しすぎて自分でもなんだかわからないようなことを言ってしまった。そうですか。荒磯は変な顔をして親父を見て、親父はいよいよ困って、裸になって五体危ない勝負も、夏は涼しいでしょうが冬は寒くていけませんでしょうね と伏し目になって膝をこすりながら言った。さすがの荒磯も吹き出して、相撲をやめろというのでしょうと軽く問い返した。親父はぎょっとして汗を拭き、いやいや決してやめろとは言いませんが、同じ遊びでも要求などはどうでしょうね。あれは女子供の遊びです。大の男があんな小さい弓を節くれだった手でひねくり回して百発百中の腕前になってみたところで、泥棒に襲われていようとしても泥棒が笑い出しますし、魚を引く猫に当てても猫はかゆいとも思いやしません。そうだろうねと賛成し、それではあの実酒香とか言ってさまざまの香りをかき分ける遊びや、あれもつまらん。香をかき分けるほどの花があったら飯の焦げるのをいち早く嗅ぎ出し、下女に釜の下の薪を引かせたら少しは家の始末の足しになるでしょう。なるほどね。ではあの蹴鞠は、足さばきがどうのこうのと言って稽古してるようですが、塀を飛び越えずに門をくぐっていったって司祭はないし、闇夜には提灯を持って静かに歩けば溝へ落ちる心配もない。何もあんなに苦労して足を軽くする必要はありません。いかにもその通りだ。でも人間には何か愛嬌がなくちゃいけないんじゃないかね。茶番の狂言なんか稽古したらどうだろうね。うちに寄り合いがあった時などあれをやってみんなにお見せすると、冗談は言っちゃいけない、あれは子供の時こそ愛嬌もありますが、ひげの生えた口からまかり入れたるはたろうかじゃも見る人が冷や汗をかきますよ。お母さんだけが膝をすめてうまいなんて褒めて近所の物笑いの種になるくらいのものです。それもそうだね。ではあの生け花は、ああもうよしてください、あなた猛毒してるんじゃないですか。あれは雲の上の奥深きお方々が延べに咲く四季の花をご覧になることが多いので、新山の松柏を取り寄せて生きてあるままの姿をお目の前に眺めてお楽しみなさるために始めたことで、わしたち下々の者が庭の椿の枝をもぎ取り、鉢植えの梅をのこぎりで切って床の間に飾ったって何の意味もないじゃないですか。花はそのままに眺めて楽しんでいる方がいいのだ。言うことがいちいち筋道がちゃんと立っているので親父は並行して、やっぱり相撲が一番いいかね。大いに親父、お父さんも相撲が嫌いじゃないよ、若い時にはやったものです、などとどうにも馬鹿らしい結果になってしまった。お内儀は親父の無能を軽蔑して、私ならばああは言わないと、ある日こっそり西兵衛を奥の間に呼び寄せ、まず華やかにおほほと笑い、西兵衛、まあここへお座り、まあ大変ひげが伸びているじゃないか、剃ったらどうだい、髪もそんなにぼうぼうとさせて、どれちょっと撫でつけてあげましょう。構わないでください、これは相撲の乱れ髪といって粋なものなんです。おやそうかい、それでも粋なんて言葉を知ってるだけ頼もしいじゃないか。お前は今年いくつだい。知ってるくせに。19だったねと母は落ち着いて、私がこの家にお嫁に来たのはお父さんが19、お母さんが15の時でしたが、お前のお父さんたらもうその前から道楽のし放題でね、16の時から茶屋酒の味を覚えたとやらで、着物の着こなしでも何でもそれこそ粋でね、私と一緒になってからもしばしば上方へ登り、いい人をたくさんこしらえて、今こそあんなどっちを向いてるんだか分かんないような変な顔だが、若い時にはあれでなかなか綺麗な顔で、ちょっとそんなにうつむいたところなど今のお前にそっくりですよ。 お前もお父さんに似てまつげが長いから、うつむいた時の顔に憂いがあって、きっと女には好かれますよ。髪型へ行って島原などのべっぴんさんを泣かせるなんてな、男と生まれて何よりの家宝だろうじゃないか、と言っていやらしくにやりと笑った。
なんだつまらない、
女を泣かせるには殴るに限る。相撲といえば張り手といえばさ、こいつを二つに作らせたら泣かぬ女はありません。泣かせるのが家宝だったら、お嬢これからいよいよ相撲の稽古を励んで世界中の女を殴って泣かせてみせます。何を言うのです、まるで話が違いますよ。サイペ、お前はジュークだよ。お前のお父さんはジュークの時にはもう茶屋遊びでも何でも一通り修行を済ましていたんですよ。まあお前も花見がてらに上方へ登って、島原へでも行って遊んで、千両二千両使ったって減るような財産でなし、気に入った女でもあったら身受けして、どこか景色のいい土地に洒落た家でも建て、その女の人としばらくままごと遊びなんかしてみるのもいいじゃないか。お前の好きな土地にお前の気ままの立派なお屋敷をこしらえてあげましょう。そして私の方から米油味噌塩醤油新炭、四季折々のお二人の着替え何でも届けて、お金だって欲しいだけ送ってあげるし、その女の人一人だけで寂しいならば、お目かけを今日からもう二三人呼び寄せて、その他振袖の若い腰元三人、それから中井茶の間お縫い物縫いの女、それから下場だらきのお三道二人、お小姓二人、小坊主一人、あんま取りの座頭一人、お酒の相手に歌うたいの伝言、お料理番一人、かごかき二人、お草履取り大小二人、手代一人、まあざっとこれくらいつけてあげるつもりですから、悪いことは言わない、まあ花見がてらにと懸命に解けば、上方へは一度行ってみたいと思っていましたと気軽に言うので、母は喜び膝を進め、お前さえその気になってくれたら、あとはもう立派なお屋敷を作って、お目かけでも腰元でもあんま取りの座頭でも、そんなのはつまらない、上方には黒獅子という強い大関がいるそうです。なんとかしてその黒獅子を土俵の砂に譲めて、まあなんて情けないことを考えているのです。好きな女と立派なお屋敷に暮らして、主席の慰みには伝右衛門を、その屋敷には土俵がありますか。母は泣き出した。襖越しに番頭手代たちが盗み聞きして、互いに顔を見合わせてため息をつき、俺ならばお内儀様のおっしゃる通りにするんだが、当たり前さ、江戸ヶ島の橋でもいい、立派なお屋敷でそんな映画の暮らしを3日でもいい、あとは死んでもいい。声が高い。若旦那に聞こえると、あの張り手とかいうすごいのを2つ3つお見舞いされるぞ。そいつはごめんな。皆顔色を変え、こそこそと退出する。その後、西米に意見をしようとするものもなく、西米いよいよ増長して、讃岐一国を狭しとして、阿波の徳島、伊予の松山、土佐の高知などの読み相撲にも出かけて、情け容赦もなく相手を突き飛ばし、張り倒し、多くの怪我人を出して、相撲は勝ちゃいいんだと肉肉しげにせせら笑って、悠然と引き上げ、朝昼晩牛馬羊の生肉を食って力をつけ、顔は鬼のごとく赤く大きく、道端で遊んでいる子はそれを見てキャッと叫んで病気になり、大人は山頂先から風を食らって失踪し、丸亀屋の荒磯といえば さぬきはおろか四国全体誰知らぬ者とてない有様となった。西兵衛はおろかにもそれを自身の出世と考え、わしの今日あるはマリシテン様のお恵みもさることながら、第一は恩師ワニ口様のおかげ、めったにワニ口様の方へは足を向けて寝られぬなどというものだから、ワニ口は町内の者に合わす顔がなく、いたたまらずついに出家しなければならなくなった。そのような騒ぎをいつまでも捨ておくこともできず、丸亀屋の身内の者全部密かに打ち寄って相談して、これはとにかく嫁をもらってやるに限る。横丁の小平太の詰将棋も坂下のよもしちの尺八も嫁をもらったらパッタリやんだ。西兵衛さんも綺麗なお嫁さんから人間の情愛というものを教えられたら、あんな乱暴なむごい勝負が嫌になるに違いない。これは何でも嫁をもらってやることですと急手して目を光らせてうなずき合い、四方に手回しして、同じ讃岐の国の大地主の長女、今年16のお人形のように美しい花嫁をもらってやったが、西兵衛は祝言の日にも相撲の乱れ髪のままで、今日は何かあるのですか、大勢集まっていやと、本当に知らないのかどうか、法事ですかなどと情けないことを言い、父母をはじめ親戚一同を拝むようにして文服を着せ、花嫁のそばに座らせて、とにかく杯事を済ませてほっとした途端に、西兵衛はぷいと立ち上がって文服を脱ぎ捨て、こんなつまらぬことをしていては腕の力が抜けると言い、庭に飛び降り庭石を相手に、よいしょよいしょと凄まじい相撲の稽古。父母は里の 嫁の里の者たちに面目なく、背中にびっしょり汗をかいて、まだ子供です、ご覧の通りの子供です、お見逃しをというのだが、見たところどうしてなかなか子供ではない、四十くらいの親父に見える。嫁の里の者たちはあっけに取られて、でもあんなひげを生やして分別顔で力んでいる様は石川五右衛門の釜腕を思い出させますと率直な一件を述べ、とんでもない男に娘をやったと顔を見合わせてため息をついた。西兵衛はその夜お嫁を隣室に追いやり、間の襖に念入りに固く新張り棒をして、花嫁がしくしく泣き出すと大声でうるさいと怒鳴り、お師匠のワニ口様がいつかおっしゃった、夫婦が仲良くするとあたら男盛りも腕の力が抜けるとおっしゃった、お前も相撲取りの女房ではないか、それくらいのことを知らないでどうする、わしは女嫌いだ、マリシテン二冠かけてわしは一生女に近寄らないつもりなのだ、バカ者め、メソメソしてないで早くそっちへ布団敷いて寝ろ。花嫁は恐怖のあまり失神して、家中が上を下への大騒ぎになり、嫁の里の者たちはその夜のうちに鬼が来た鬼が来たと反響乱で泣き叫ぶ娘を籠に乗せて里へ連れ戻った。このような不思議のために西兵衛の悪評はいよいよ高く、今は出家遁生して心静かに山奥の庵で念仏三昧の月日を送っている師匠のワニ口の耳にも入り、師匠にとって弟子の悪評ほどつらいものはなく、明け暮れ気に病み、ついには念仏の触りにもなって、あるよ決意して身を百姓姿に変えて山を降り、里の読み屋に行って相変わらず盛んな読み屋相撲を放火ぶりして眺めて、そのうちに例の荒磯がのっしのっしと土俵に上がり、今夜もわしの相手はなしか、尻込みしないでかかってこい としゃがれた声で言ってぎょろりとあたりを見回せば、お宮の将来もしんと静まり、人々は無言で帰り自宅を始め、その時ワニ口和尚は着物を脱ぎ、ほうかぶりをしたままでおおっと叫んで土俵に上がった。荒磯は片手で和尚の肩をわしづかみにして、この命知らずめがとせせら笑い、和尚は肩の骨が今にも砕けはせぬかと気が気でなく、よせよせと言っても、荒磯はいよいよ笑って和尚の肩を揺すぶるので、どうにも痛くたまらなくなり、おいおい俺だ俺だよとささやいて、ほうかぶりを取ったら、おおっしょお懐かしゅうなどと言っている間に、和尚は上手投げという派手な手を使って、ものの見事に荒磯の巨体を宙に一回転させて、ずでんどーと土俵の真ん中に仰向けに倒した。その時の荒磯の形のみっともなかったこと、大ナマズがひょうたんから滑り落ち、イノシシがはしごから転げ落ちたみたいの言語に絶した無様な格好であったと、後々の里の人たちの笑い草にもなったほどで、和尚は素早く人混みに紛れて、そ知らぬふりで山の居りに帰り、さっぱりした気持ちで念仏を唱え、荒磯はあばら骨を三本折って戸板に乗せられて、死んだようになって家へ帰り、師匠あんまりだ恨みますと上の戸を言い、その後さまざま養生をしてもはかどらず、看護の者を足で蹴飛ばしたりするので、次第にお見舞いをする者もなくなり、ついにはもったいなくも生みの父母に大小便の世話をさせて、指し物代表肥満も骨と皮ばかりになって消えるように息を引き取り、本朝二重不幸の番付の大横綱になったという。